鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さてやっとですね、うん、外に出てもいいかなみたいな感じになってきました。
まだギリギリまだ
まだ
まだね、まだね、もうちょい我慢
なってきました。もう家にいすぎて、うん、最近あのインスタグラムで海外のコービーっていう男の子が料理を作ってる赤ちゃんなんですけど、うん、そのインフルエンサーの動画ばっかり見てます。赤ちゃん動画、はい。
あ、そう。
なんかこんな赤ちゃんでインフルエンサーってすごいなと思って、うん、ちゃんと商品の提供を受けてたりして、羨ましい限りですね。YouTube2000人止まりだった私からするとすごく羨ましいな、
うん、か今これからやるべきだと思ってますよ。
早すぎたんですよ、ね、5年前くらいにやって、
そう、僕も 3,4 年前にやったやつは早すぎて、そう、今またやってるんですけど、
はい、
でもおかげさまで3ヶ月で7000ちょいぐらい。それよりでも最近新しい企画を考えていて、
はい、
そのまあ、一人一人あんな大変じゃないですか、うん、だから結局相場関係者で1個のチャンネル作ろうよという話を増していて、
はい、
で江守さんと遠藤さんと藤本さんととりあえず始めようと、うん、いうことで、相場関係者トップリーグというですね、
勝手になんかもうね勝手にトップにしちゃったって
そうそう、チャンネル作ったんですけども、これからどんどんね、加盟する評論家増えていくと思いますし、うん、まあ、まだ始まってないんだけどね、うん、30日にとりあえずキックオフしようかなと思ってますけど、
どのくらいの頻度で動画を投稿する予定ですか？
そうですね、それはねやっぱ皆さん忙しいので、うん、あれなんですけど、まあ、ただそのポータルみたいな感じにして、はい、まあ、集めたりとか、あとはね広告モデルに依存しない形にしたい。だから、まあ、皆さんの約束ということで、はい、アップロードして1週間広告つけませんとか、うざいじゃんあれ見てたら、僕のもつけてんだけどそうそうそうそう、
だからそういう、あれ実際儲かるんですか？
いや儲かんないですよ。だって2万再生最近のやつがね2万6000再生ぐらいいっても1万ちょいぐらいじゃない。
あ、
相当見てくんないとね、
相当見てもらってそれを続けないといけないです
よね。そうなんですよ。だからそれだったらもう広告入れなくてみんなで見てもらった方がいいじゃんみたいなところありますよね。
確かに、あの私も YouTuber を始めて最初本当に大変だった、あの、うんうん、一律で始めた他の芸人さんたちも、はいはい、みんな大変だったのが、うん、ゼロからなので、そのチャンネルを立ち上げて、はいはい、毎日投稿 し続けて、やっとこうちょっとずつ増えていくっていう、そこが大変なので、
うんうん、
皆さんでね、せーのだったらそれぞれのこう、そうそう、あのファンの方とかもねついてくださるから、
いるんだかどうか知らないけど、
効率的だなと思って、ね、
うん、あの頑張って回しましょう、
ね、はい、そのあたりもねチェック、あの立ち上がったらまた教えてください。
ぜひぜひ、
はい、お願いします。よろしくお願いします。この番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。さあ先週も多くのコメントいただいておりますが、今日もですね延長配信の時間も含めてどんどん紹介してまいりますので、 YouTube のチャット欄へのコメントよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。 まずはマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、9月入学で加速する格差社会、家庭に丸投げの公立学校が教育弱者を生む。2、コロナ対策、財政赤字はいずれ国民が背負う、政府に都合が良すぎる MMT の問題点。3、三井住友純利益で三菱 UFJ を抜くも共倒れの危機、バフェットも見限る銀行業の暗い未来。4、緊急事態宣言は人気店も軒並み潰す、2ヶ月の休業で年間利益が全て溶ける。5、 AU、KDDI の名を捨て天下取りに本気、 au ペイの失策大炎上を経て快進撃が始まった、という5つですが、まずは1つ目、9月入学で加速する格差社会ということですけれども、
これうちの子供もですね、まあ、学校に行けない状況がまあ続いてまして、あんまりビーカメさん、子供いるっぽくないねって言われるんですけど、一応よく言われるんだけど一応いるんですけど、そうで、まあ、家でまあ自宅学習みたいなことをやってたりとか、塾はオンラインでやってたりとか、そんな感じなんですけど、確かにこの、まあ、うちの子供とも昨日話したんですけど、はい、いやお前さ、この時期にさ受験勉強をガチでやってる人がいたら差はつくよなって言ったら、うん、うん、そうだよねみたいな話をしてて、確かにこの時期にあの、まあ、2ヶ月以上、まあ、休みがあったわけだから、うん、金ある人は家庭教師をがっちりつけて1日10時間とか12時間とかずっと勉強させたら、うん、むちゃくちゃスタートダッシュが切れるというか、うん、まあ、学力は上がるよね真面目にやればと、思うんですけど、確かにそういう差はついちゃうよねっていうのもあるし、
塾なんかでもその、うん、まあ、だからお金を払えば、うん、オンラインでとか授業もあるんですかね。そうそう、
できますし、うん、まあ、実際お互い今来るよっていう方だったら家庭教師的なのはあったかもしれないし、だからそうするとかなり、まあ、大きな差が出るかなというのもあるし、あとは9月の入学に関してはかなり社会的な混乱があるよねと。まず制度がどうなるのかっていう話があって、はい、ゼロ年生を作るのか、
1年、5年かけて徐々に行こうとかね、うん、そういった案もありますよね。
それか最初の年でもう1年半分全部入っちゃえみたいなのもあったりとか、結構そこでも差が出てくるし、はい、なかなかどうなるのかなっていうところですけど、まあ、ただ海外はね9月が普通なので、
その方が留学なんかもしやすくなるんですよね。うん、そうですね。
でも日本もそのもっと昔は9月入学だったという話みたいですけどね、戦前、うん、みたいですけど、
ビーコミさんのお宅ではお子さんにこう、はい、うん、家庭でできるというか、あの、うん、親が教えられる、はいはい、というか教育方法とか、はいはい、なんかあります、勉強のさせ方。
勉強のさせ方は、まあ、基本はそんなに頭ごなしに子供って言ってもやんないですから、うん、まあ、一応決まったものはやれよぐらいな感じにはしてますけどね、あんまり無理はしないようにはしてますけどね。
うん、巷のね噂を聞くと、うん、最初はもう勉強する気がなかった子供たちも、うん、いよいよ1ヶ月とか家にいると、うん、暇で暇で勉強しだすみたいな。
それはねちょっとあるかも。なんか、うん、自宅学習のルーチンができてきた。朝起きてとりあえず今日のそうなんだろう、あの自宅学習の時間割を見てやるかみたいな、うん、で子供の中でもこの時間はこれをやるってちゃんとできているので、まあ、それができている子供は家はまあいいのかなとは思うんですけどね、うん、
それは学校からは言われないんですか。
う
ん、
学校からそう、そのカリキュラムが届くんですよ。でそれをまあやるっていう、ただすごい簡単なのなの で、うん、で今日は体育でストレッチだから適当にやるかみたいな、そんな感じで
体育もあるんです。
体育もです。
ストレッチ
をやるとか、だお前それだったら隣 の、 そのマンションの子呼んで2人で公園でやれよみたいな話をしてましたけどね。
うん、ちょっとまあ小学生とは違いますけど、うんうん、うちの妹が大学生で次第なんですけど、うんうん、オンライン授業が始まって、うん、でそうなると、うん、あの先生たちが課題を出すんですって、うんうんうん、だけど先生たち同士もこうコミュニケーションが取れていないから、うんうん、どの先生も大量に課題を出すから宿題が終わらないって、
そうなるよね。
確かに。
だって普段の授業でだって課題なんかゼロじゃん。
そうです、ゼロ
よっぽど、まあ、ゼミとかなら別ですけどね、大学はなかなかないですよ ね、 理系は別かもしれないですけどね。
そうか。
でそれもね、大学によって方針も、うんうん、まあ、それこそ教授によってもだいぶ違うでしょうか。
大学はね、先生によってだいぶ違うね、
格差がよりね生まれてしまいますよね、うん、はい。さあそれでは続いて、
そうごめんなさい、メルマガはこれはですね、はい、これどうなったのメルマガ、これは あれ、
五
道時生さんだ、はい、そうそうですね、フリーキャピタリスト入門というですね、メルマガがありまして、こちらはですね月々1012円ですね、税込み、初月無料となっておりますのでよろしくお願いします、はい。
それでは続いて2つ目、コロナ対策、財政赤字はいずれ国民が背負う、政府に都合が良すぎる MMT の問題点ということですが、うん、こちらは江守さん、
うんうん、これね、まあ実際そうなんだけどね、うん、でもこれはね、まあ新しい理論のように聞こえるけど、うん、日本はもうすでにやってんだよね、
そうそう、
物理的にね、うん、もう現実的にやってる話で、うん、まあこれね、日本の金融政策、財政政策っていうのはね、うん、まあ僕のこれ持論でね、あんまりこう言うとまた本当かよって話になっちゃう。
いいっすよ、今日はいいよ、はい、ね、
これは基本的にアメリカがですね実験台で使ってるわけですよ、うん、日本を、私はそう理解してるんですけどね、うん、だ日銀 の, ゼロ金利だとかマイナス金利とか量的緩和、うん、アメリカにやる前からやってるでしょ、うん、まあ、ある意味ね、はい、うん、でそれ今やるかどうかって議論 で MMT もまさにそういう意味では、まあ、日銀がね、まあ、これも財政ファイナンスじゃないって言ってるけども、まあ、それは市場を通して国債買ってるだけでやってることは一緒なんで、うん、まあ、それは奇弁ってやつですよ、はい、まあ、黒田総裁が見てればね、それは分かる話で、うん、やってることは財政ファイナンスで、それを結局お金がない政府が国債発行して、日銀がまあ紙幣、まあ、物理的には印刷しないんだけど、まあ、紙幣印刷してそれで買ってるってだけで、もうぐるぐる回ってるという話ですよ、
うんうん、
で何かあれば確かにこれ、矢口さん書かれてるようにね、まあ、最終的にはその国民の財産からもう全部払って帳消しだみたいなね、まあ、でもそこまでにはならない、
うん、
で日本はねこれよくわからないけど、ものすごくお金持ってるんだよね、多分よ。
そうなんですか、本当ですか。
だって、ね、いろんな国が頼ってくるでしょ、何かあった時に、
ね、今だに支援とかもたくさんしてます
ね、もう昔で言えばその ODA とかね、うん、ものすごいやってて、もう全部の国やるじゃん、今回そのコロナの問題だってそうですよ、うん、どこだっけ、イランにまでね、
はい、
薬出すってね、アメリカに許可取ったのかって話だけど、うん、まあ、そこはねアメリカもタッチだからね、結構ねこれね日本に気遣って言わないんだけども、うん、まあ、そういうことで世界にやってるわけ、うん、だ日本はねものすごいリスペクトされてるわけ、日本っていうのは。だ中国も絶対日本はね手出さないんだよね、うんうん、逆なんで立場が、
うん、そうなんですか、ちょっとイメージと逆、
うん、でちょっと話ずれちゃうからね、ちょっとその話はちょっと時間ある時またしたいんだけど、まあ、いずれにしろこのね、うん、MMT の議論は、うん、まあ、日本に関してはもうすでにやってて、まあ、今の感じでいけば、まあ、おそらく何も問題がないと、うん、で昔ほら美駒さん多分知ってるけど、ヘッジファンドでさ、うん、はい、日本の金利がさどっかでね、これ、うん、国債が破綻して金利が暴騰してい
つもあるやつです、
ね、国債空売りしてってヘッジファンド結構昔いたんだけど、うん、みんな死んじゃうでしょ、
そう、しかもね1回だけじゃなくて、ね、何回も第1次2次3次、うん、そうそうそう、何4次とか何回もその育て地を組んで、もう撤退してるんですよ、で
結局もう金利が上がんなくて、うん、もう抑えられちゃって、うん、もう何回もやってて、結局だからね彼らは分かってなかったの、政府と日銀が一緒になってやるっていうところまでやっぱ読めなかったんだよね、
うん、
うん、国が勝手に破綻すると思ってたね、
自国の借金だった、うん、自国の借金だ、日本人が、はい、まあ、9割以上買ってるからっていうのがやっぱり大きくて、うん、でそれプラスでもこれまま頑張ってればいつか、まあ、買えなくなるだろうって日銀登場みたいな、
うん、もう勝てないよそれはね、うん、だそう考えると、うん、まあ、確かに問題点は一応そのなんていうのかな、教科書的にはあるにしても、まあ、結局これはそれで乗り切れちゃうだろうなと、やっぱりね、
うん、
今の段階では思いますね。
だからあんまりこれをね、そこまで国民への負担というのは、
いや、ないでしょ
う、うん、まあ、ただこの負担というのはいろいろあるんですけど、デフォルトが最終的な負担になるっていうのもあるんですけど、まあ、ただ増税はあり得るよねとは思っていて、まあ、東日本大震災の時はなんか復興増税があっていまだ乗っかってるじゃないですか、はい、まあ、ああいう感じでコロナ増税もあるかもなみたいなところが、まあ、そこはやっぱり警戒はしたいですね。まあ、株式の投資家も税金が増えるわけですからね、
うん、どこに乗っかってくるんですか、そういう、
あ、多分所得税にいつも通り乗せるんじゃないですか、それちょこっと乗せて、それがじゃあ東日本大震災と同じケツにしようみたいな、うん、なら十何年みたいな形にするとか、
まあ、一応でもやっぱり所得が多い人にね、うん、まあ、少し乗せるような形にやっぱり一応しないとね、はい、まあ、例えばその10万円をそれぞれの人に配ったところでね、結局戻ってくるだけだから、う
ん、緊急措置ですからね、
うん、10万円、まあ、それはやっぱりね、そういうふうにやっぱりしないと、うん、でもこれね、財政再建というのはもうね、ありえないんだよね。
ただでも日銀が買いまくってるわけだから、うん、まあ、そのプライマリーバランスはもう考えなくていいんじゃないかっていう、
ね、ありえないそれはね、
うん、気がするんですよ、うん、 だからここに関してはだからもう多分みんなよく分かってないんだ、まあ、僕は一応債券のファンドマネージャーだったこともあるので、はい、結構この辺って、まあ、さっき江森さんが言ったヘッジファンドって話もそうだし、僕がいる時で10年債が 2% にギリギリ近づいた瞬間も見てたし、いやその時 2% に近づく時1日だって10ベース以上上がって、これって本当にまずくなっちゃったんじゃないか日本はみたいな、で状況になったんですけど、ボーッとその 2% に近づく札が入ってきて、でまあ、その抑えるわけですよ金利が。あでもなかなかやっぱりそれっていかないよねとか、まあ、あとはこの財政についてみんな自分の財布と間違って考えてる人が多いっていうのが僕の理論で、でそれもまあ話をすり替えたり違うだろうって言われるかもしれないですけど、まあ、よく国会議員の給料歳費を下げましょうという人がいる、それでまあ還元しようって言っているんですけど、いやそういう人全員国債すれって言った方が全然みんなのためになって金の量も多いじゃないですか、なんでそっちに行かないのかなとかいう矛盾とかね、
一番最初に言われますよね、そうそうそう、国会議員の方と、ね、歳下げろってい
う
けど、
はい、そう、いやそれだったら一人の国民負担考えたら、うん、もうどうせ日銀買うんだし、いやもう国債を発行しましょうってみんなで口を揃えて言えばそれでいいと思うんですけどね、だからそれでやっぱり消費税がない方がいい人とかね、いろいろいてっていうところになっちゃうのかなと思うんですけど、
は
い、
もう私は消費税が上がらなければいいなと思ってますけど ね、
そうだよね、
もういいでしょう、
まあでもしばらく上げられないよね、
上げられない
よね、
当
面上げられないよね、もうね、
下げてほしいぐらいですよ、
ね、下げてもね、もうあんまり意味ないんだよね、
いやまあ 5% とか0% とかにすればね、いいけど、ちょこっと下げてもなっていう、
もうあんまり意味ないしね、コストかかるだけだからね、
そうですね、
さあそれでは続いて参りましょう。3番三井住友純利益で三菱 UFJ を抜くも共倒れの危機、バフェットも見限る銀行業の暗い未来とのことですが、銀行株、ね、はい、
そうですね、まあ、
どう見てますか。
ここに関してはやはり、まあ、預貸ギャップと言われている、うん、自分のところの、まあ、預金を預かってそれを、まあ、基本会社に貸すんですけど、まあ、その鞘で銀行っていうのは本来収益を得るんですけど、もう貸し先がないので国債を買うとか、まあ、株式買うのもあるので投資に回してるんですよ、簡単に言うと。でそれで、金利が出ている債券はもう米国債しかなかったのでみんなで米国債買っていましたと。でそれがまあ10年で、直近だったら一昨年は 3.24、 一昨年の毎年か 3.24 まで行って、そこからですね、まあ、今 0.67% まで下がってしまったので、そうするとその買う理由ってないよね、米国債買う理由ってないよねとなったので、うん、いよいよですね投資先がなくなってしまったと、いうところで厳しいというので、まあ、頑張って人員を削減したり、まあ、経費削減をしているというのが、まあ、最近の、まあ、銀行業なんですけど、
三菱 UFJ も、まあ、はい、さらなる人員削減って発表しました、
ね、そうですね、で海外に、まあ、頑張って、まあ、銀行ね、増やしてきたっていう、まあ、注力してきたっていうのが、まあ、三菱の、まあ、もともと何だろう、海外についてこのメルマガでは書いてみたら東京銀行の流れなのかなとは、思うんですけど、
ね、その強みが裏目に出たという、
うん、そうですね、
記事の中に書いてましたね、
はい、特損が出たりとか、まあ、いろいろしてなかなか厳しいねというところですかね。でやっぱり、メガバンクは大きいのでやっぱりある程度まとまった金額を貸せるところと付き合うと、まあ、どうだろう、中小企業はそんなに、まあ、口座作る程度の付き合いだと思うし、まあ、持続化給付金じゃなくて、あれだ、4号融資か、特別でした4号融資を仮に、行こうと、そのメガバンクに行きましたと。で三菱 UFJ はなんかまとめて支店ごとじゃなくてまとめてセンターがあるからそこで取り扱うわみたいな感じ、そうなんですよ、感じなので、だから担当者すら つかないじゃないかという感じなので、やっぱり、なかなかそっちは当然ね、他の、まあ、地銀とか新金とかで受け皿があるので、そちらでという感じなんですけど、だから収益の伸ばしはやっぱり大企業にべったりになっちゃうんですよね。そこでなかなか貸すのは難しいのかなと思いますね。海外の企業はあと社債も発行を結構積極的にしますから、そことの奪い合いも、ね、ありますので、そこはまあどうなのかなという、なかなかその、まあ、食べれるですね、その種というか、がないなというのがですね、銀行業の苦しみ、これ今言われたことないんですけど、いよいよ投資で稼げなくなってきたなという状況になったというので、こういう記事が出てくるよねというところですかね。
やっぱり投資家、大物投資家の方も銀行株はちょっとみたいな流れがあるんですね。
そうですね、
どっちか PR とかすごい低いでしょ、だって
低いですね、特に日本は地銀とか 0.1 倍台
ですね、ね、
ありますから、なかなか厳しいなというのが、うん、まあ、実際、まあ、これは日本だけじゃなくて海外も、この何年か多分不景気なので貸し倒れ引き当て金等々も引かなきゃいけませんので、うん、その辺を考えると結構、ね、厳しい経営が迫られているんじゃないかなと思います。でこのメールマガはツバメ投資顧問という方が書いている、バリュー株投資家の見つけ方という、まあ、無料メルマガなので興味ある方がいたら登録してみてください。
さあそれでは4番目、緊急事態宣言は人気店も軒並み潰す、2ヶ月の休業で年間利益が全て溶けるとの怖いタイトルがついてますけれども、
は
い、
これはですね、あの井戸稔さんというですね、はい、あのステーキハンバーガー&サラダバー兼ですね、
はい、
の、まあ、経営をされてる方なんですけど、いやこの物言いが結構ですね過激というか、ですね、この
語り口がちょっとね面白い感じでしたね。そうですね、
なのでちょっと反発をする方がいらっしゃったのかなと思うんですけど、でも最近は結構ね、いろんな経営者が好きなこと言ってたらちょっと申し訳ないですけど、あの、まあ、あの歯に、物がはそう挟まらずにですね、あの、まあ、江森さんみたいな感じです
、
は
い、切
れ味のいい方がいて、は
い、
な、それもなんか認められてるのかなという形でですね、
結構経営者の方ね、うん、まあ、あのツイッターなんかで自由な発言される方多いですから、
そうなん
です
よ、前澤さんもそうですし、はい、まあ、そうですね、ゾゾ前澤さんもそうですし、あとはロコンドの田中さんとかね、2人で論争してたりとかね、
社員もびっくりみたいな、
そうですけど、はい、でこの方ちょっと早かったので時期がすごいなんか反発する方いたんですけど、はい、この方はね、自分のメルマガのタイトルもですね、ロードサイドのハイエナ井戸ミノルのブラックメルマガという名前で
、ね、
まあ、書いてるんですけど、いやこれね、読まれた方はめちゃくちゃ面白いと思います、うん、はい、あのまず、コロナで外食チェーンとか大丈夫なのかっていう方いるんですけど、この分析がやっぱり経営者だったので非常に細かい、
うんうん、
でどのぐらい の、まあ、その利益が上がる業態なんですよという話ですとか、あとは、普通だったらこのぐらいの利益を稼ぐので、まあ、ある意味2ヶ月分ぐらいの利益、まあ、売上に対する利益が、そのまま、まあ、で有料店なんだよと、だから2ヶ月過ぎちゃったらゼロじゃんと、でそれが有料店だからそうじゃないとか全部赤字でしょうと、だし、あとこの方の見通しとしては、一応6月解除されたとしても8割ぐらいしかマックスで戻んないじゃないかと、いう話が書いてあったりとか、これね、外食の投資をされる方は多分これ見た方がいいですね、あの相当ですね、この無料部分に出ているマネーボイスにまとめられている部分でもかなりレベルが高いですね。
これすごいよね、記事が書いてある数字がものすごい出てるから、
そ
う、これ見ちゃうと、今回のコロナもあるけどさ、なんか独立してなんか自分でこれ飲食やろうっていうのは、
飲食店って厳しいんだな、
かなり難しいなっていう、ね、結論になっちゃうような気がするね、これね、
利益を出すことの難しさをすごく感じ
て、2ヶ月さ入ってこなかったらもう現金なくなるっていう
ね、
う
ん、
もうそういうビジネスモデルだってことでしょ、うん、今の形態でいくと、
ね、再開後もですね、多分、うん、あのソーシャルディスタンスを取らなきゃ
でしょ、まあ、マックス半分だよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
なので、まあ、そういう話をですね書いてあるんで、うん、いやこれは、
ね、これ読んだ方がいいね、
これは、うん、あの株式投資家は、まあ、必見だと思いますね、うん、このセクターに投資されてる方、
ね、そうだね、
はい、でこれはですね、月額税込み880円という形 で週1回の発行なんですけど、1回2本ぐらいかな、発行されてますので結構なボリュームですね、
はい、はい、
なので、ぜひね、見てみてください。あの僕、結構あの、昔から注目されてる経営者の方なんで、はい、来てほしいなとか思ってるんですけど、これ、マグマグさん、なんとかあんないですかね、これ、ね。
よろしくお願いします。6月以降にぜひお待ちしております。
なんか、見たいな。
さあ、それでは5番目。au、KDDI の名を捨て、天下取りに本気。au ペイの失策大炎上を経て、快進撃が始まった。このことです。はい、
そうですね、こちらは、まあ、実際 au pay は、まあ、これ、うん、まあ、ポンタポイントに統合っていう形になるんで、まあ、失敗なのか再編なのかっていうのは分かんないですけど、まあ、このメルマガを読む限りでは、これはですね、岩田昭雄さんがまあ書かれて、消費生活評論家のまあ方で、まあ、こちらはどっちかというと本業のね、方なんですけど、まあ、あの分析として、その au 全体の進化が進んでいる件について、かなりまあ書いてますね。はい、で、まあ、実際この au ポイントをですね、まあ、au ペイ、いや、au ウォレットポイントを、うん、ポンタポイントにですね、する、まあ、背景とかね、あとは三菱商事が入ってくることにどうなのかとか、うん、あとは KDDI って合併した会社じゃないですか、KDD と DDI か。うん、のまあ合併なので、まあ、ここの部分の合併のですね、経緯ですとか、あとはですね、その合併に伴って、まあ、会社がまあどういう形でまあ推移してきたとか、その他どんな投資、どういう、最近マンデーに積極的ですけど、何をもって、投資してきたのかというところですね、まあ、これをですね、分析されております。で、確かに僕もその KDDI の、まあ、その、投資戦略っていうのは結構バラエティに飛んでるなと思ったんですけど、うん、まあ、確かにこれを見ると、あ、経済圏作ろうとしたんだっていうのは、ね、分かったりとか、うん、しますよね。
メルマガの中には金融サービスから、うん、から生活者向けサービスへと方向を変えたという、うんうんうん、こともあって、やっぱり金融サービスだとかなり、あの、ペイペイとかそういうペイ、うんうん、なんとかペイっていうのはたくさんあるので、うんうん、勝てないというふうに踏んだってことですかね。
au pay って入れました。
いや、まだ、はい、
いや、僕も入れようとしたらなんか終わっちゃったんですよね、還元がですね、結構短くて、はい、だ
から、またあるんですかね。
いや、どうなんですかね。でもポンタないし、あとアンテナが高い人は結構もう買って、うん、なんだろう、その人たちがなんか、まあ、これにも書いてあるビッグカメラに集合して、うん、で、多分、あの、転売できそうな、まあ、iPad とか、はい、その辺を買うっていうのがいつものパターンなんですけど、うん、それもあったのかなとか思いながらですね、見てたんですけど、うん、
どこがこう残っていけるのかというのもかなり注目ですよね。
そうですね、だからどこがの、まあ、実際のところ、そうですね、まあ、一応三菱商事と組んだということで、うん、まあ、ちょっとまた変わるのかなという気はするんですけど、なかなかでも、うん、覇権争いはまだそのくっつくことによって続くのかなっていうのがありますけどね、うん、
どんどんこう勢力図も変わりつつ、
そうですね、はい、まあ、株式投資家もこの辺に、まあ、ひょっとしたら儲けの種が隠されているかもしれないので、
うん、大手スーパーなんかともし今後組むことがあったら、
そうですよね、うん、はい、で、まあ、これはですね、ですね、タイトルは達人、岩田昭雄のクレジットカード駆け込み道場というメールマガで、月額ですね880円となっておりますので、興味ある方はぜひ見てください、
はい、今日ご紹介した記事やメールマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。さあ、そしてですね、はい、皆さんにお知らせがございます。来週はなんと初めてこちらの番組でゲストをお招きいたします、うん、メルマガヒロ税理士の YouTube では喋れないお金と税金と YouTube の話の著者ヒロ税理士をお招きしたいと思います。
これね、めっちゃね、僕ファンなんですよね、はい、YouTube 昔から見ていて、
あ、そう、
あの、ね、うん、イケメンイケボーみたいな感じで、
そうなんですよ、とってもなんかいいお声で説明してくださるんですよね、うん、
そ
う
そ
う、
でね、僕も YouTube そのヒロさん好きすぎて、はい、画角とか真似してるんですよね、僕
の YouTube、
確かに
そう、見て横からこう顔が出てきて今日もビジネスについて考える、税金について考える、 YouTuber ヒロですみたいな感じで出てくるんですけどこんな感じで電卓、これスマホなんですけど、はい、まあ、出てきてですね、いつもね、ですね、見させていただいてるんですけど、はい、うん、あの、来週ね、聞きたいことたくさんありますよね。だから、まあ、税金についての話も当然そうなんですけど、はい、うん、あと、まあ、中小企業の現状とか、あの、税理士としてやっぱ見られてるので、うん、やっぱ最近の、中小企業ってどうなんですかっていうところから、まあ、景気をね、占ってたりとか、占ってみたい ないし、あとはその制度ですね、最近いろんな制度がやっぱりコロナによって生まれていますので、まあ、その活用法ですとか、うん、まあ、それは うまい方はどういうふうに活用されているのかとか、まあ、そういうのがヒロさんのメールマガなりに入っているので、
いろんなケースご覧になっているでしょう、
まあ、そう
ですね、はい、あとはね、その、まあ、個人事業をやっている方副業を、ね、最近解禁になってますので、まあ、この辺 の、その法人、まあ、多分個人事業で多分副業されていると思うんですけど、まあ、法人化まで OK っていうような会社も多分ありますので、まあ、どの辺から法人化した方が得なんですかとか、うん、まあ、そういう、はい、話ですとか、あとはその多分副業してたら経費が、ね、切れますので、うん、どういう経費が実際に切れるんですかねみたいな話とか、まあ、その辺もですね、多分兼業の方とかね、もう結構ね、勉強になる話だと思います。
そうだ、ね、
とか、
う
ん、
そう
ですね、知らないと損しちゃうこととかも、ね、はい、たくさんあるでしょう、
はい、その辺もですね、伺っていきたいなと思います、
はい、
楽しみだ、
来週お楽しみに、はい、今日取り上げましたニュースやメルマガについては番組のホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ、今日も資料をご用意いただいております。
あ、資料もあるね、今日ね、は
い、自分で作ってんじゃないですか。ご自身でお持ちくださったのだと思ってましたが、
ちょっとボケない
とさ、
ありがとうございます。ハリセン置いておきたい。
難しい話ばっかりしてもね、しょうがないからさ、
はい、はい、
と言いながら難しい話もちょっとしないと、
ね、黒い話にしましょう。
いやいや、黒い話ね、いや黒い話はね、
他では出せないお話をお待ちしてます、
うん、これはちょっとあれでいこうよ、ね、
黒い話
後でやりましょう。うん、あ、今日はね、
はい、
先週ちょっとあの金の話もしてたんだけど、はい、まあ、やっぱ金の話にやっぱ注目してる人がたくさんいるんだけど、うん、今日まずね、ちょっと1枚目持ってきたのはね、うん、これちょっと見ていただきたいんですけどね、はい、アメリカの10年債の利回り、まあ、これもみんな見てらっしゃると思うんですけど、まあ、金利が今 0.06%、
はい、
まあ、なんかすごい、あ、 0.6% ね、ごめん、これ非常に低いですよね、もうゼロに近いという。でもう一つね、あの同じように並べてるやつ、ものすごいそっくりなやつがあるんだけど、これ何ですかっていうとですね、皆さんお聞きになったことあると思うんですけど、あのコモディティの指数で CRB 指数ってあるんですよね。でその中の農業品を引いたやつ、覗いたやつ、
農業品、
はい、まあ、要は工業品ですね、
はい、
ですから、まあ金とか銀とかプラチナとか、あとは原油とかね、ガソリンとか、はい、非鉄金属、まあ、そういったものを含んだ CRB 指数の、まあ、なんだろう、まあ、価格とを、金の価格で割った、まあ、レシオですね、
うん、
それを左側に書いてるんですけど、これ本当不思議なんだけど、全く同じように動いてるね。
これなんで同じように動くんですか、ちなみに。
なんでだろうね。まあ簡単に言うと、まあ非農業品はだから農業品引いてるので、まず一つは工業品ね。でこの中にまあ金も入っちゃってるんだけど、金の比率はもうほとんどないので、でこのまあほとんど原油ですよ。
原油、
うん。だ原油だと考えていただいた場合に、
そうだったら分かりました。
うん、まあ金利がこう下がっていきますねと。で金のレシオで、あの金で割ってるわけだから、金の価値が上がりますねと。当然そのレシオ、うん、工業品の CRB 指数を金で割れば当然それは下がっていくと、うん、だから非常にこうセオリカルな、
うん、
理論的にも十分こう説明できるような状況ですよと、うん、で今あの原油価格が非常に下がってて、うん、まあ、相対的に金が上がっているので、うん、まあ、バランスとしてはこのレシオは下に行きますよと。
そうか、景気が悪いと金利が下がるから、うん、まあ、原油も下がるっていうことですよね、
うん、っていうふうに考えるとね、うん、まあ、なるほどなと。だこういう状況であればやっぱりその原油を買うよりもね、金買った方がいいんだなっていうね、まあ、さっきなんか原油買っていいですかって話が、うん、なんかしてた人どっかでいましたけどね。
もうディレクターじゃないですか、
それ。
いやいやいや、ちょっとまだね、そんなね、30ドル台だから安いとかね、ちょっと違うよと、ね、
もうちょっと深掘りしたいんですけど、そこ
はもうちょっと考えてもね、いいんじゃないか
と、ね、積極的にね、投資したそうな雰囲気ではありましたけど、そうそ
う、寝頃感で買うといけないんですけど、30ドルが赤の背景はというのはどの辺にあるんですか。
30ドルはね、これ最近でも俺ちょっとね、知らなかったんだけど、はい、知らなかったっていうかね、 だいぶやっぱりあのシェールオイルのコストがね、落ちてきてんだね。
ああ、また落ちたんですか。40ドルとか言ってましたね、
うん、もうね、30ドルぐらいだった
って30ドル来ちゃいました、
うん、なぜですか。
いやもうだからやっぱみんな努力して、うん、でダメなやつはもうやめちゃう。
あと平均値で見るから、うん、結局あの高いところをやめちゃうから、
そういうこと、そういうこと、
コストが安いところだけ残るっていうのがあるんじゃないです
か、ね、だんだん平均値がやっぱ下がっていっちゃう。競争力がある人しか生き残れないから、うんうんうん、だからそうなると30ドルですかってなると今 WTI はだいたい33ドルぐらい、うん、安くないっていうね、うん、まあこういう話になってくるわけですよ、うん、だこれはまあみんなでこう産油国がみんなで減産して、うん、まあ、需要もちゃんとこうコロナのが終わって戻ってきて、うんうん、需給バランスがちゃんと、ね、バランスしてきて値段もまあ35とか40に行きますよっていうのであれば、うん、まあ、今だったら買ってもいいかなと、うん、まだちょっと見えないね、そこはね。
その40に行くコストで、コスト面考えると、うん、いつもは、その、江森さんの話であると、原油価格が上がらないですよって話もずっとされていて、うん、まあ、その背景はやっぱりそのシェールオイルの業者がある程度その、先物ヘッジしに来るから、そこの部分をぶち抜く事情がないと、なかなか上がらないよねっていう話をされてましたよね。だからそのコストが下がれば、またそこを先物で抑えに来るから、っていうような感じですかね。
今だって先物売ったらもう35とかね、うん、もう売れちゃうから、うん、まあ、本当にあの20ドル台のコストの会社、うんうん、もう先物1年分抑えちゃいって言って、うん、もう来年の1年間平均で先物、うん、WTI 原油先物で売りヘッジを立てちゃえばね、うん、一応カツカツだけどやっていけるねってなっちゃったらね、うん、また供給出てきちゃうからまた値段上がらないっていうね、うん、まあ、あんまりいい循環ではないんだけどね、うんうん、だそう考えるとね、これやっぱりね、まあ、金ですね、
うん、
でね、うん、次のね、チャートがね、これはね、衝撃的ですよ。これをね、先週ちょっとこれ、うん、あの、次話しますよって言ってたんだけどね、
はい、
まあ、せっかくなら出しますけどね、これはね、何かと言いますと、金に対するドルの価値。
お、
うん、
で、あの、1971年からチャートがあるんですが、これ、1971年のね、これ、新井さん多分知らないと思うけどね。
はい、
生まれてない。僕生まれてないですよ。
そう。これはね、5歳だね。
僕79年生まれなんで。
まだまだ。
まあ、私も全然覚えてないんだけど、はい、1971年のね、8月15日、はい。なぜかね、8月15日なんだけど。
なんか聞いたことある日ですね、これ、
はい。その日にね、ニクソンショックってだったんだよね。要はあのアメリカはもうその金とドルをくっつけませんよと、うん、
ま
あ、要は
金本位制をやめますって、
まあ、あのドル発行量はもう金に紐付けませんと、うん、金の保有量も紐付けませんっていうのをニクソン大統領が宣言した日、うん、なぜか8月15日なんだよね、
うん、
でそこからドルがまあ落ちていくんだけど、うん、金に対してじゃあドルの価値って今その1971年以降どうなってますかっていうと、
うん、
それがこのチャートなんですよ。要はね、50分の1になっちゃってる。すごいよね。
すごいですね。今なんだろう、一番低い水準ですね。
1.8 ぐらいになっちゃってね、100がね、
はい、
すごいな。
すごいね。ということはこれはね、ドルはもう永遠に下がり続けてるわけですよ、
うん
うん、だドルは持たずに金を持つ方が良かったと、うん、いうことですね。わかりやすく言うと、
こうなんて言うんでしょう、これ、うん、実際の社会だと何を表しているというか、
いやだからもうドルがもうずっと下がってる、減価してるってことね、うん、うん、だから
弱まってるってことなんで、弱まっ、
まあ、ドルの価値がね、
価値が、
あの、まあ、まあ購買力って言ったらいいのかな、うん、うん、でアメリカはこれ非常に面白い国で、まあ、もう皆さんご案内の通り、あの基軸通貨だから、まあ、みんな使わざるを得ないからね、維持されてるわけ、うん、ただ価値はねずっと下がってる。でほら今回のほらコロナの問題で株下がった時に、はい、まあ、新興国がもうドル買わなきゃ、ね、お金返せないです、みんなドル買ってドル上がったじゃないですか、うん、
はい、
であれはね、アメリカのやっぱりね、まあ、陰謀って言ったらあれだけど、まあ、基軸通貨だからゆえになんとかこうドルの価値が担保されてて、みんなそれ使ってるからドル買われるんだけど、例えばまあ、今回アルゼンチンがデフォルトだみたいな話になってるんだけど、例えばドルで債務持ってたと、
うん、
でもデフォルトでごめんなさい払えませんって本当にチャラになっちゃったら、うん、本当は市場からドルを調達してそれを返さなきゃいけないんだけど、その調達するドルが必要なくなるから、
うん、
ドルの価値が本当は低下するんだよね、
うん、
本当はね、うん、それが例えばみんなそれになっちゃったらドルの価値ゼロになっちゃう、
うん、
だ実はね、まあ、アメリカ多分それ気づいてんだけど、うん、そうなっちゃったら何がいいって言ったら金になっちゃうね、
うん
うん、でアメリカはそうやってドルを使わせることでドルの価値を維持しながらも、実際のドルの価値っていうのも延々に下がり続けてる、
うん、
これ今コメントで ドルは紙くずにはならないっていう
コメント、ね、基軸通貨であるうちはならない、うんうんうん、でこの議論はねどっかでまたやりたいと思ってるんですけど ね、まあ、これはね今年の私のテーマにしてて今まあそれちょっとまとめてるんですけどね、まあ、最終的にはどうなるかっても中国に取って代わられてごめんなさいになりますよっていうね、うんうんうん、結論なんだけど、はい、ドルはねこれはね本当ねだから、うん、今日日経新聞確か出てたな、はい、外貨預金の話、うん、これね要はね外貨預金はねやる意味はもう全くないね、
うん、
で実はね今日用意してないんだけど例えばユーロとかポンド、はい、あとオーストラリアドルこれと金の同じように比較しても全く同じ全部価値が下がってる、
うん、
だってポンドだって昔ものすごい高かったのに、はい、で昔1ポンドいくらだったか知ってる800円とかで、
あ高い、
うん、私も130円台でしょ、はい、だそんなもう原価しまくってるわけでじゃあ何が上がってるんですかって言ったら円しか上がってないのよ、
うん、
だから外貨預金はしても意味がない、うん、もうむしろ円を持ってた方がこれからいいんですよ、
うん、
だから円はあの円高になるとかそういう話じゃなくて、だから円を持っといた方が実はいいんです、はい、
円と金を持っておけばいいってことです
か、うん、そういうこと、
うん、
だからね円はねあの変えたらダメ、
うん、
円を絶対持っといたらダメ、ドルなんか変えたら絶対ダメ、
うん
うん、かもうそれもちょっと怖いっていう人はもう金にする、
うん
うん
っていうのは僕の今持論で、それを今実はねちょっと本にしようかなって
。あそうですか、
久しぶりじゃないですか。
今まとめてんですよ。これを読むとね全部わかる、世の中どうなってんの、これから何が起きるのかも全部わかる、
うんうん、
でちょっとねそれに気づいちゃってね、
はい、
あなんかすげえ怖いこと起きそうだなと思っててね、これから
この先長くそういった状況になるってことです
か。要はねもうね何百年の話だね。だやっぱりね200年前にそのイギリスがそのなんていうの、あの産業革命からさ、うん、まあ、オランダからイギリスに移って、それがさ今度はあのアメリカに移ってね、でこれがねもう今中国に移る過渡期にも入っちゃってるね、もう歴史的にね。でこれはね今アメリカが焦ったのよくわかる。でもね勝てないね多分、うん、もうアメリカ申し訳ないけどね、だからトランプ大統領も今回勝てないんじゃないかなっていうね。
最近 の、 あの顔色はいかがですか。
もうひどいねなんか変な薬飲んでやってるでしょあれ。
あそうです ね、
ね承認されてないね、はい、あれの影響じゃないかって、ね、いやわかんないよ
あの江森さんね、トランプ大統領とかの、 あの顔表情をよく見てらっしゃる。
そうそう、顔色持っちゃうんです
トランプ大統領ね、だいぶやばくなってきたなと思うのはね、やっぱね、あれね、あのオバマ大統領がさ最近ねちょっとねコメント出し始めた。
そうですね、あれ
トランプ大統領ね、オバマ元大統領ね、前大統領がもうね苦手なんだなあれね、
うん、あまりにもタイプが違うから、
うん、で苦手でね、やっぱりねあの出てこられるとね非常にまずいんですよ、
うん、
勝てないから、
うん、大統領選もありますし、
うん、だ中国もねだから絡んでくるからね、これからねやっぱりいろいろコロナの問題あるにしてもね、これはね非常にアメリカもね面白いですよ。アメリカと、うん、アメリカの大統領選挙とアメリカと中国の関係、これはね非常に面白くなるね、うん、これからね、
うん、
オバマゲート知ってるのって、なんかオバマゲートの話もねあるけど、まあこれはねまあ、うん、どの大統領もね、まあいろんな問題抱えてるわけで、うん、まあそれを表に出すか出さないかの話でね、うん、真っ白な人なんているわけないんだから、
うん、ね、そうですかね、
政治家で真っ白な人がいたらね、うん、まあ逆に驚いちゃうけどね、わ、
うん、
かりませんけど、うん、はい。
米中対立もかなり、ね、
うん、
注目のところ
、うん、米中対立はね多分ね全然違う方向に行きますよ、
うん、
皆さんが考えてるのと、
うん、
おそらくね、
うんうん、
もうおそらくとしか言えないですけど、
うん、
はい、
まあちょっと戦争とかになるまで
時間
かかるか
もしれないですけど、まあ、本当は戦争でね刀つくっていうのは、うん、まあ、昔だったら一番綺麗なんだけど、うん、なかなかちょっと
この、ね、まあ、許さないですよね、いろんなのがね、
うん、難しいと思うけどね、
確かに、
うん、あとね、
はい、
原油のチャートも一応用意はしたんだけど、あんまりでも時間がないからね。
でも YouTube タイムがあるから、
そこ
で、
ね、まあ、そこで
いつもの感じで予告編を打ち込んで、
ね、
次行きましょう。
1個だけ、1枚だけやっとこうか、
はい。
まだちょっと時間あるから、あの、うん、年間の金、あの、原油価格の年間推移
です。戻ってきましたね。
これだけね、
はい、
ちょっとやっとくとすると、3ページ目か。
うんうん、なんかだいぶ戻ったような印象。
いや、でもね、これ、1年間ね、これ横軸取って、うん、
はい、
あの1年間どうやって動いたかって、これ、もう2000何年からこれ。ものすごい数並べてんだけどね、
はい、
赤い線の今年なんだけど途中で終わってるね、うん、これ全然違うじゃない、
うん、
今年の動きは例年と、
うん、
まあひどいよね。だからね、もうどうなるかわからない、
予測できないです
よ、わかんないけど、うん、だいぶ上がりづらいだろうなこれね、
うん、
うん、だ僕はもうあんまりその原油が戻るから買いだとかね、うん、実はあんまり期待してないっていうか、まあ上がるかもしれないけど、
うん、
まあ、これ以外に投資する先はいくらでもあるだろうなっていう気はちょっとしますけどね。
じゃ今じゃないという、う
ん、まあ、ビーコミさんに個別株聞いた方がね、
そうだね、
多分いいと思いますよ。
個別株金曜日なんですけどね、太田さんオンラインの番組はね、
原因だけに、ね、固執する人は全然ないし今ね、
そうですね、
うん、ちょっと難しい局面ですね、さっきのね、うん、シェルオイルの話もあるんでね、
はい、うん、ちょっとね、個人には読めなそうな感じの、
いや難しいですよ今
出てますね、うん、ではあの残りは YouTube タイムで、
そうですね、
はい、
そうしましょうかね、
いただけるということですね、はい、失礼しました、うん、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に。今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ相場強いですよね。
今日なんかすごかったね。
すごかったですね。まあ毎週。まあ、この相場のですね、まあ、上昇の日本という一つのまあストラテジー、まあ、多分一番重要なストラテジーだと思うんですけど、まあ、売りに売りまくったですね、外国人投資家の買い戻しが来るのか来るのかというのを毎週やってたんですけど、全然これから来てないと。
うん、
で、先週分、5月のですね、先々週分かの、買いもですね、来てなかったということになって、先週分が今週の木曜日にね、発表されるんですけど、まあ、これは来てんじゃないかっていうところなんですけど、うん、全然これが見えてないんですよ、うん、で仮にこれが見えてきた時って日経平均むちゃくちゃ強いぞと、うんうん、いうのはこれはですね、去年の秋から冬までの、まあ、上昇相場、3ヶ月にわたる上昇相場も、同じような形に、ね、なるんじゃないかと、うん、で、まあ、会議分析をして当たるわけがないって言い方はあり、まあ、当たりに、まあ、一つの目安としてね、うん、まあ、会議分析をしたところ全部ですね、先ほど、まあ、売った分買い戻せば2万4000円まで一応行くであろうという理論的な、ね、うん、ものが、ね、出ていると、いうことなんですけど、まあ、そうそう、でそういう会議分析はですね、まあ、井上哲夫先生とですね、まあ、したんですけど、まあでもそこまではまだいかないんですよね、どっかで買い戻し終わってしまうんでというところなんですけど、
ショートのままで維持するっていう感じになっちゃう、
そうなんですよ、だからでもただ僕はこれショートはすんなっていうのはずっとまあ言ってきてるので、まあ、あの僕のストラテジーで損してしまった人は今んところいないのでね、よかったなとは思ってるんですけど、あでもこっからショートするかといって僕はしないですね、あのまあ去年と同じパターンでいいかなと。でチャートをまあ用意したんですけど、この先物のですね、この売買動向ですね、これはまあ外国人投資家と、いう形のですね、まあ、チャートがあるんですけど、これはね、非常に重宝します。僕はもうセミナー等々で必ずね、お見せする形です。で、これね、外国人投資家の先物動向って、それまあ、東証のサイトにあるんですけど、これね、民間のサイトがですね、なかなかこれを積み上げてるとかないんですよ。なぜか。まあ、作ればそんな難しいもんじゃないんですけど、あのこれがね、皆さんあれでしょ、あの外国人投資家の現物の方とか、まあ、よくあの見られるじゃないですか、事故がどんぐらいでとか、うん、あとは信託銀行がどのぐらいで、うん、個人がどんぐらいでというなんですけど、先物はね出してるサイトが少ないんですよね、
抜けているかなり今貴重な資料をご覧いただいて、
貴重というかまた面倒くさいだけなんですけど、まあ、
いやでもやっぱり、ね、この面倒くさいのがね大事なのよ、
う
ん、
そう
これやる人とやれない人との差が大きい、
うん、そうですね、あとこれ毎週ごとに積み上げていくんだ、2012年からやったら膨大な時間がかかるし、あとねあれなんですよ、これエクセルでまとめた、過去に振り返ってまとめたデータがないから、1週ずつこれを打ち込まなきゃいけないんですよ、だからそうすると1年で50週ぐらいあるでしょ、はい、ということは10年ぐらいで500枚ね、あの PDF とか、まあ、Excel の週次ごとを持ってきてピコピコ並べなきゃいけないんですよ。これはなかなか新規でやるのはね結構、うん、大変だなと。
ありがたい資料ですね。
そうですね。だからこれ僕とか、まあ、井上哲夫先生もねこれよくね、まあ、出される資料なんですけど、まあ、需給の鬼というね、感じで、いつも、まあ、2人で、使ってるんですけど、まあ、これはまあ僕が作ったものでして、でこれ見ていただくと青い線がですね、先物の、まあ、これ日経平均とかトピックスとかミニとか JPX まで、全部足してるものなんですけど、まあ、さっ引きで見ていくとですね、これ あの青いのが上にあるときはですね、買い越してるんですね。で、これを見ると、こう日経金というのは上がってますね。で、このですね、下がるときはですね、日経金も下がってるんですよ。オレンジの線下がってるでしょ、下に行くと。なので、ここの部分がですね、まあ、肝だろうと、日本株を動かす肝だろうと、外国人が動かしてるんだよねって、今までは現物だったんだけど、この3年は先物なんですね、やっぱり、うん、これは見なきゃいけない、まあ、僕は今までの需給分析は、もう現物見ときゃいいんだよって話したんですけど、これも無視できないから、ずっとこれ見てるんですけど、これね、直近は本当に売り越しが続いてます。昨年末ぐらいから、その2週間だけ買い越しがあるんですけど、19週の売り越しなんです、ね、だほぼもう毎週毎週売ってるんですよと。いう形です。で、それで、これが、まあ、買い戻したり、は売られたりするんですけど、ここって、僕親切でなくて申し訳ないんですけど、これ、事象をね、ここにね、プロットして、例えば、米中貿易摩擦第1弾とかね、はい、それとか、第1弾一旦の合意とかね、12月13日とか書いとくといいんですけど、ちょっと僕、武将なんで、ここはやらないんですけど、これ、見ていただくと、分かる方見ていただくと、これね、その米中貿易摩擦の、その、報道とかにぴったり一致してるんですよ。これがね、結構ね、ポイントになっていて、うん、例えば一番わかりやすいのは、去年のゴールデンウィーク、まあ、この前の前の回かな、うん、に、まあ、お話ししたんですけど、いや、ヘッジかけときゃよかったね、と、うん。で、その後、うだうだしてたら暴落しただろうか、と、いう話をしていて、そこはまあ、米中貿易摩擦、まあ、3段、4段という形で、また市場がこの米中貿易摩擦を織り込んでしまった。で、その時にですね、この先物がすごく売られたという形です。それがまあ、ちょうどゴールデンウィークか、2019年の真ん中ぐらいからズボッとこの谷ができてますよね、うん、そこなんですよ。で、その前までは、2018年の末の安値からもうなんとかなんじゃない米中貿易摩擦というのがあって楽観で株価上がってきたんだけど、ゴールデンウィークでドスンとなりましたと、いうこと でその後どうなったかというと、年末12月13日の、まあ、一旦の合意までね、なんとかなんじゃないかって楽観論が広がって、株価上がったと。で、その時って業績はめちゃくちゃ悪かったんです。これで業績持ってくればよかったんですけど、僕ちょっとあれなんで今日は持ってきないんですけど、はい、次じゃあ業績持ってこようって感じ。去年の、昨年度の業績を持ってこよう、はい、なんですけど、その時ね悪かったんですよ、業績が。
不思議です、
うん、面白いよね。
そうそうそう、下方修正がずっと起こってた。
じゃあ業績というよりも
株価は上がり続けた。需給なんだよ、
不思議。
業績というより需給なんだよ。なので、今回ですね、まあ、業績は悪いよねというところで、うん、もう今期業績の予想なんて計測不能ですからね、うん、はい、いう形になっている中ですね、まあ、多分減益になるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、ただ前年度の業績は悪すぎだから、それからちょっと戻るかもしれないですけど、かなり水準は低いと、なるとやっぱり業績無視で株価上がるっていうのはあり得る。もう米国はすでにそれですから、うん、米国は、今年の年初の予想から、20% ぐらい下方修正してますから、うん、そうなるとですね、なので株価上がってると、いうことは、急落前の PR が19倍20倍ぐらいと今23、4倍ぐらいになってますから、となると米国株はもう、業績は悪いのに、金利のサポート、まあ、緩和のサポートで金融政策がうまくいって上がっていると、うまくいったら金融政策をちょっとまあ含んで上がっていると、うん、で日本はまあ金融政策がまあちょっとまあ若干変わりましたけど、まあ、フラット で業績悪いですと。でそれで需給で上がる可能性がまだあると。で現状需給で上がってないのにこれだけ株価が上がってきているから、結構この需給がね味方するとこれ結構やばいことになる。
確かにね、これしかし本当株価の動きとこの外国人のポジションの方向がもう同じだね。
そうです。だから異個人にならない方がいいですよ、う
ん
ね、
あんまりだから裏付けがあるなしとか関係ないんですね、
う
ん、
でショートしてる人は特におかしいだろうって思ってるの分かる、うん、だって業績悪いもん分かるよ、分かるけど、分かるし、今回需給面で、株がですね、実際のところまだ買い戻されてないと。なんで水準上がってんだっていう。でもそれってさ、今まで PBR1 倍で株価がうろうろしたけど、今1倍ぐらいじゃんっていうと、1倍にこう戻ってきてんじゃねえかっていう話もあるし、うん、でそうすると、いや、おかしいっていう人はいるかもしれないですけど、でも、まあ、1倍に戻ってきたねっていう考え方もできるわけなので、だから今、まあ、担がれちゃってる人、多分1万8000円台から売ってる人とかもいるのかな、うん、でもそこはちょっと 考えた方がいいですよ、うん、で買ってる人もこんだけ上がって買えるのかなっていう話、2番底ねえのかみたいな話になるじゃないですか、はい、だからこの辺も結構ね、うん、怖いと思うけど、まあ、僕はずっと大統領選までは2番底は、うん、前後までは2番底はないかなと思っているので、まあ
まあ、じゃあまだちょっと、ね、期間としては余裕がある、うん、ですね、
はいはい、だからまあ実際リバウンド局面も、まあ、買い持ちあった方がいいんじゃないっていう話はまあさせていただいて、うん、でコメントにも結構、教科書通りだった勝てないとかね、失業率がすごいとかあるんですけど、まあ、それは織り込んで上がってるんで、うん、だからそれよりまずくないといけないで、まあ、最後まとめると2番底というか、まあ、株価が押すのはいつかというと、まあ、多分大統領選終わってから来年にかけてじゃないかなと、うん、で景気の回復がやっぱりある程度僕は思わしくないと思ってますので、うん、そこのシナリオは多分今のシナリオ入ってないから織り込むと思いますと、いうところなので、結構ね個別株は大型株にシフトするべきだと思っているし、はい、まあ、まだマザーズ強いけどね、まあ、そろそろシフトしてもいいと思うし、うん、まあ、それも分からんマザーズやり続けたいという方はやっぱり CFD をね、まあ、クリック365などを使って、まあ、指数の方で、まあ、取りに行くというのもありかなと、まあ、もうちょっとしたらね6月とか9月も配当ありますから、まあ、配当もらいながら CFD というのも案外ありなんじゃないかなと思ったりしますけどね。うん、
なかなか本当に教科書通りにいかないんだなって、
ね、これはね今日はこれものすごい勉強になったね、
はい、
うん、まあ、僕はずっと時給と業績で株価を分析する方なので、うんうん、それで、まあ、おかしさっていうのと、うん、あと過去の例がやっぱりたまりますからね、うん、まあ、それは身近な例をお話しすると皆さん、まあ、確かそんなことがあったねというふうに思うし、あのもう一つもう一回言うけど、この相場の位置はおかしいと思う気持ちも分かる、分かるけど今の株価は現実だから、うんうん、そこを頑張るのか頑張って元に戻るのか売ってる人がね、うん、まあ、それは時間かかるかなとか、まあ、例えばその時期を決めてやればいいと思う、うん、僕は、まあ、インバースを使ってそろそろ下がるかなと思ってた、去年買い戻しが終わったら下がると思ったんで、そこはまあ半年間信用取引を使って半年間で決済しなきゃいけないポジションを作る、そうすると、まあ、実際のところその、まあ、原価がね、まあ、レバレッジ買っての原価も大したことないので勝負できるかなというところで、まあ、まあ、めんどくさいから、まあ、クリック株365でやっちゃえというのが結論でございますというところですね。
素晴らしい、
はい、かなり、うん、あの柔軟に対応しないといけないということで、うんうん、この番組も参考にしていただければと、
そうですね、は
い、
はい、あのね、結構口座開設で岡山オンライン証券さんは、まあ、5万円、最大キャッシュバックしてますし、よくわからんという方がいらっしゃればですね、うん、このオンラインセミナーをねやってますので、はい、そちらはコロナ対策にもなってますので、ね、ご活用いただければと思います、
は
い、
残りの資料は番組ホームページからもダウンロードいただけますのでご覧ください。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。 ということでお別れの時間が近づいてきました。リスナーの皆さん今週もコメントありがとうございます、はい、さあ来週はですねいよいよ初ゲストということで、うん、
そうですね、楽しみだね、
はい、ビーコミさんのテンションが上がっている
のかな、もうすぐに上がってますけど、ね、ツイッターでめっちゃいいねしてますか、はい、ヒロさんに
皆さんあのヒロ税理士さんの YouTube やメルマガなど ね、はい、ねお読みになりながらご覧になりながら待機して、はいね、いただければ、
僕もちょっと勉強しておきます、
うん、コメントも結構たくさんいただいてるんで、はい、YouTube タイムで拾いたいと思います。オイルマネーの話もね江森さんと掛け合いながらやれたら面白いかなと思いますけどね、
は
い
は
い、
それではリスナーの皆さんまた来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。